ご理解第51節。天地の間に住む人間は神の氏子。身の上に痛み病気あっては家業できがたし。身の上安全を願い、家業出生、五穀成就、牛馬に至るまで、氏子身の上のこと何なりとも実意を持って願え。願いの姿勢が示されています。氏子身の上のこと何なりとも実意を持って願いとあります。実意の追求が大事です。なぜ願わねばなりませんか。それは天地の間に住む人間は神の氏子だからであります。神の氏子としての御御用ができることのためにも、身の上安全を願い、家業出生、五穀成就、牛馬に至るまで願わねばなりません。単に魅惑のためではありません。金剛経の願いの本質が説かれています。昨日はあるテレビ番組でしょうか。それの、誰かその、インターネットに投稿しておられるのを見せていただいたのですけれども、これは大変何か神様からのメッセージが、示唆が、に富んでいるなと思わせていただいたのですが、ちょっと抽象的な話になるかもしれませんが、イメージとして、こういうイメージかと、そのイメージを感じ取っていただければ良いと思うのですけれども、それは、試して合点という番組でした。で、驚きましたことは、普通なんですか、筋肉がつくとか、筋肉もりもりとなります、言いますね。それは、タンパク質を、普通の人はそのタンパク質を、お肉等ですね、そういうものを食べることによって筋肉がつくのだと。いうのが普通の一般論らしいのですけれども、ある島、パプアニューギニアのある島とおっしゃってありましたが、そこではそのいわゆる肉を食べるとか、お魚にしても肉にしてもそうないわけですね。そういう肉は食べない。食べてるのはお芋さんだそうです。タロイモですか。芋類ですね。ところがその芋類を食べてもその島の人たちは筋肉がもりもりと隆々と発達するらしいのですね。例えば私どもがその国の人を見て、なるほど、タロイモを食べればあんなに筋肉が隆々となるのかと言って、私どもがタロイモをたくさん食べたからといって筋肉隆々とはならないということなのですね。何が違うのか、どこが違うのか。その島に住む人たちのお腹の中にある菌が、腸内細菌が宿っている。その菌がそのタロイモ、でんぷん質というのでしょうか。そのタロイモを筋肉質に体を変えてしまう、そういう何かしら働きをしているというのですね。その島の人たちにだけ住んでいる腸内細菌、それがその働きを担っているということなのですね。私ども人間だけで何かを健康を維持しているとか、何かをしているということではないようですね。私どもの腸の中にはたくさんの細菌がいる。よく悪玉菌とか善玉菌とか言われたりしますね。なんとか菌、ビフィズス菌とか、なんとか菌とか、あるらしいですけれども、その、私どもの腸の中には、いわゆるたくさんの細菌が住んでいる。その細菌が、 私どもが食した食べ物、それを加工してくれて、またその加工したものが私どもの体の中に吸収されて健康になる、増進されるということらしいのですね。いわばその腸内にいる細菌のおかげで、まあ食べたものが栄養になったり、それこそ害になったりもするようですね。問題はその私どもの健康に役立つ善玉菌というのを増やすというのでしょうかね。育菌ですか。その菌を育てるというような話をしておられましたけれども。では、そのタロイモを食べて、それが筋肉になる。筋肉を育てる。そういうふうに、まあ、変えてしまう。そういう腸内細菌がその島の人にはいるというわけです。ところが私ども日本人にはそういう菌が腸内細菌にいない。だからタロイモをいくら食べても筋肉には変わらない。面白いことだなと思いましたね。これは日本人には、日本は海藻が島国ですから割と豊富ですね。ですから日本人の腸の中には海藻を食べて、その海藻から何ですか、体のために良くなる、良くなすようにその海藻を食物として取り入れるというのですか、そのための腸内細菌が住んでいるそうですね。ところが西洋などにはその腸内細菌がないというのか少ないらしいのですね。日本人の 90% にはいるけれども、西洋では 10% ぐらいしかその菌がいないとかおっしゃってありましたね。ですから同じ海藻を食べても、日本人がその海藻を食べるとその海藻が栄養として吸収されるけれども、西洋の人がその海藻を食べても栄養にも何もならない、で排出されてしまうということなのですね。私どもの腸の中に住んでいるその腸内細菌がその働きをしてくれているということなのですけれども、面白いですね。これでハッと思わせられましたことは、私どもにの上に起こってくる成り行き、世界中の人のどこの人にでも成り行きは起こってくる。嫌だなと思うことは誰にでもあるわけです。ところが、その成り行きをいただいても、いわゆる成り行きを食べても、その成り行きをただ食べただけで栄養にもならずに排出してしまう人もいるわけです。しかし中にはその成り行きを食べていただいて、それによってその成り行きを栄養に変えていく。そして私どもの心を育てる。まあ、和らぎ喜ぶ我が心を育てる。ということになるのでしょう。最終的にはやっぱり我が心を育てていきたいわけですからね。その同じ成り行きをいただいても、我が心が育つ人、育たない人、ただ食べただけで終わってしまう人、いわば同じ成り行きをいただいて、それが心の栄養となる人と、栄養とならない人がやっぱりいるわけですね。ですから世界中の人々に同じように成り行きが降りかかってきている。まあ起こっている。どこにでも成り行きはあるのだ。と言っても、その成り行きを食べて、それを栄養にして 行くことができる人と、その成り行きが何にも栄養にも何にもならない人とがいるのだなと思わされましたね。それは私どもの心の中に、いわゆる腸内細菌のような細菌があるかどうかの違いではないでしょうかね。まあ今朝そういうことを新中記念の時に思わせていただいておりましたが、さあどういうことだろうかと、ある島国の人にはそのタロイモを食べてそれが筋肉質になる、筋肉に変える細菌が住んでいる。日本人には海藻を食べてその海藻を栄養とする、体の栄養として取り組む、その栄養を育てる細菌が住んでいる。師匠大坪宗一郎氏のもとで新人の稽古をさせていただいた者たちにはその菌が住んでいるのでしょうね。成り行きを私どもの心の糧とする、そして心を育てる、そういういわば腸内細菌のような心内細菌とでも言うのでしょうかね。心の内にそういう細菌がまあ住み着いているというのか、住んでいる、そういう細菌を育ててきたと言えるのかもしれませんね。ですからそういう細菌が住んでない人、例えばよそのまあ宗教というのでしょうか、よその宗教であったりどこそこの人たちであったりという、その別の世界に住んでいる人たちにはそういう心の中に細菌が住んでないわけですね。ですからどんなに成り行きをいただいてもそれが心の糧となることはできないような感じですね。まずは成り行きが私どもの心の糧となる、そのそうするためのそうできるための菌が私どもの心の中に植え付けられなければならない、そしてその菌が心の中に育っていなければならない。これはある意味師匠の祈りのもとに育てられた者たちの心の中には師匠からその菌をまあ移してもらっていると言えるのかもしれませんね。それはどういう菌だろうか、まあこれを私はああこれはきっと我が心菌じゃなかろうかと思いましたね。まあ最初は成り行き菌かなとも思いましたけれども、いやその成り行きを食ってまあ食べて何かを作ろうとする、いやこれは我が心菌と名付けた方がいいのじゃなかろうかと、私どもがそれこそ我が心を目指す、和らぎ喜ぶ我が心、例えば世界のどこかに旅行をして、あなた我が心を持ってますか、我が心を目指していますかと問ったとしても、我が心って何だと、そんなの聞いたことがない、そんなの知らないと言われるでしょうね。その和らぎ喜ぶ我が心という言葉すら知らない人たちが多いわけですから通じませんね。我が心と言って通じる世界は大変狭い世界ですね。まあ師匠のもとで新人の稽古をさせていただいている者たちだけの世界、そこに触れた者の世界かもしれませんね。今それこそ本当は教祖様の世界に触れた者たちにはその我が心菌が配られているはずなのですけれどもね。 でもそれは今流行りのなんとかウイルスですか、風邪のウイルスがありますね。どうも人から人に伝わるらしいですね。この我が心菌もやはり人から人に、人の徳から徳に、人の祈りから祈りに伝わるような感じがいたしますね。やっぱり師匠に触れたもの、愛楽理念、愛楽教会に触れたもの、そこには我が心菌に感染している、我が心菌が植え付けられたと言えるのではないでしょうかね。その我が心菌が体の中、いや心の中に心内細菌として入っているものだけが、ある意味においてその成り行きを心の糧としていただき、和らぎ喜ぶ我が心をさらに育てていくことができる。これは今即世界中の誰でもができるということではありませんね。その菌を持っていないからです。まずはその世界中の人々に我が心菌を配る、まあ感染させる、そしてその心の中に我が心菌が育つ、そういうお役に立たねばならないのではないかなと思いますね。まずは私どもの心の中にその我が心菌というものがあるのだと、また育っていっているのだと、その我が心菌が育たなければ成り行きが神の働きとして、成り行きを心の糧として、まあいただくことも難しいということになりますね。これはある意味やっぱり特殊な菌かもしれませんね。どうでも私どもの中にある我が心菌をより多く、より強く育てていきたい。そしてまたその我が心菌により多くの人が感染するような、そういうことを神様が願っておられるような感じがいたしますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。